独立3年目の祝辞講義、お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティを務める相川祐介です。
インタビュアーの鈴木佐和子です。相川さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
いや、前々回とこの名著失敗の本質から得た6つの学び ね、本当にこう昔から言われてることっていうのはやっぱり今にも生かされる ね、通ずるものがあるんだなと。
やっぱしくじるポイントは不変ですね、みんな同じとこでね
非常に勉強になりました。もう
結局そこかっていう、時代を時空を超えてみんな同じしくじりをするっていう学びが深かったですよね。
そうですね。いや、もうぜひね、まあ、聞いてない方もぜひぜひこちらも聞いていただきたいと思います。
ね、サクッと10分がいきますからね。
ね。でですね、今回のテーマがですね、面白いですね。ぶっちゃけ BNI ってどうですかっていう。
はい、もうこれは聞く人が聞くやつですね。BNI って何すかってよく聞くけどって人多いんですよ。
は
い、
そうですね、う
ん。ね、日本最大規模の、まあ、経営者ビジネスコミュニティとして、うん、もう1万数千人が会員メンバーとしてですね、
そうなんです、
ね。在籍している、ビジネスコミュニティですよね。
世
界でも30万人を超える人が。
そうなんですよ。そうなんですか、すごい大きい。
めちゃめちゃ大きな、コミュニティなんですけどね。
うん。
で、最近僕の周りでもね、この BNI ってどうなんですか、ぶっちゃけって。起業したんですけど、BNI っていいんですかとか。BNI 入ったんだけど、なかなかどうしてこれで、ダメだったんですよね、とか。で、実際ね、BNI 口コミって検索しても、いっぱい出てくるんです、いろんな声が。
まあ、でしょうね。
そう。で、ね、その辺だから、せっかくね、僕も番組持ってますし、これぶっちゃけどうですかっていうことをちょっと喋ってみようかなと思って。
聞きたいですね、ぶっちゃけのところ。
ぶっちゃけね。で、これなんか途中で、あれ、この回なくなったなと思ったら、怒られたんだなと思っていただければ。
ドキドキする。
怒られて消しなさいって言われたら消すので、まあ皆さんでぜひですね、BNI 検討されてる方、もしくは一回やったけどうまくいかなかった方、
うん、
まあ消される前にですね、聞いていただければなというふうに思ってるところでございます。
はい。まあ、相川さんもね、立ち上げてらっしゃいますしね、チャプターを。
そうです。じゃあさ、簡単に言うと、僕がもともと2021年から、1年間だけ BNI 活動を僕してですね、
はい、ええ、
一旦辞めてるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。だから僕は辞め BNI 勢ですね。一回やって。
もうそうだったんですか。
そう。で、2022年の夏に一回 BNI を大会して、その約1年後に今やっている壁打ちコミュニティセックアップ立ち上げて。
ええ。
で、今、その BNI 時代の学びもね、もう存分に体現した結果、本当に口コミだけで100人がね、超えるぐらいの集まりができたっていう、流れで今、壁打ちコミュニティセカオピを運営している。実は壁打ちコミュニティセカオピを運営する前は、僕も BNI に入ってですね、まあ、いろんな経験をしてきたっていう、実は流れがあります。
どうだったんですか？
で、BNI 口コミって検索すると、大体ね、決まって出てくるのあるんですよ。あのワードが。
なんでしょう。
ノルマが大変なんですよね。そう、ノルマ。紹介ノルマがあるんですよね、とか。
ああ、そうなんですね。
ビジターさん、ゲストさん呼ぶのに、ノルマがあるんですよね。
ああ、そういうことか。
それが大変っていう声が。あります。あともう一個は、朝が早いんですよねっていう口コミ。
ああ、そうなんですか。まあ、ね、でも、良さそうですけど、ビジネスマンには。
朝6時、7時から始まってる回も結構あるんで。
6時からか。はい。
そう。朝早い集まりですよねっていう。
あ
とは、なんだかんだ、その、コミュニティ活動をするのに、めっちゃ時間がかかりますよね、っていう声。あるって言ってる人もいたりする。そう、この3つがね、主にその BNI を検索すると、まあ、ネガティブな声として、上がってくるっていう実態が、まあ、実際ありますよね、というところ。で、これ実際辞めた人間で、今ね、その辞めたのに、2025年4月に、辞めた人が、ちょっと自分のやりたい BNI という、こういうものを作ったらいいんじゃないかという思いを胸に、今、立ち上げたわけなんですけど、そうなんですよ。なので、その3つで言うと、まず1点目ですね。ノルマが大変。
うん。
これは、本当にですね、チャプターによります。その入るチーム。ビジネスチームによっ て、その辺の、なんだろうな、強制感というか。うん、これはかなり幅があります。
なんです
そうなん
ね。
ですよ。幅があるので、ここは本当に大きなポイントかなと思ってます。
なるほど。は
そう。で、これ強制感が強いと何が起きるかというと、今週2件必ず紹介出してくださいねって。
やー、結構きついなー。
で、これ、ちゃんとリファールマーケティングを分かってらっしゃる方たちが多くいらっしゃるチャプターであれば、そういう強制力があっても、ちゃんと質の伴った紹介って出るわけなんですけど、これが大きな問題なのが、あまりそのリファールマーケティングが分かってない状態で、紹介2件出しなさいよって言われると、2件紹介するが目的になってしまうので、質の伴ってない紹介。要は、ニーズがなかったりするのにおつなぎしちゃったりとか。協業できるかもしれませんね、という感じでおつなぎしちゃったりとか。つまり、ね、相手の困ってることを解決するためにこの人をつなぎするではなくて、自分が紹介大変だから、苦し紛れに紹介が出てしまうっていうことが、やっぱちらほらね、出てきてしまって、ね、1ヶ月通してすごい数のワントゥーワン、まあ、ワンオンワンですね、ズーム面談とかするんだけれども、全然ビジネスなんないよね、みたいな。あれ？そう。そんなことが実際、ちらほら出てきてしまってるからこそ、そういう口コミがね、上がってくるんだろうな、っていうふうに思ってます。で、実際僕も振り返ってみると、やっぱりね、自分の受け止め方もいけなかった部分あると思うんですけど、なんだろうな、このなんだろう、紹介は、みたいなものは、どうしてもね、やっぱりね、出てしまったので、まあ、ここは、なんとかしたいなと思って、実はいたっていうのが本音のところですね。はい。
確
そんなことを思ってました。
かノルマの大変さ、なんかこのノルマってのがあると、やっぱもうそこにこうフォーカスしちゃって、辛くなるっていうのが、私だったらなんかもう目に浮かんでしまいますね、自分の姿が。わあ、このノルマも達成しなきゃーっていう。
そうなっちゃうと、やっぱり本末転倒なんですよね。活動的にね。
そうですね、何のためにやってるのかみたいな。
で、1点目が、まあ、実際そういうところでありますよねっていうところは、もうこれぶっちゃけあります、あると思いますというところ。実際僕もそこが辛くてやめました、一回。
そうだったんですね、相川さんも。
実際ね、はい、ところです。で、2点目の人、2点目。ごめんなさい、2点目なんでしたっけ。
朝が早い。
そう、朝が早い。これも結構ね、朝が早いんですよねって言って、方が多いんですけど、実際に朝が早いチャプターは多いんですが、実際のところ、昼間やってるチャプターとか、夜とか、夕方もあったりするんで、全然選べますよっていうのが正直なところ。
なるほど。
で、結構これみんな知らないんですよね。知らなくて、朝の時間以外あるんですかっていう人もね、結構いらっしゃるんですよ。それとここは、シンプルに、いろんな選択肢ありますよってことですね。
そうなんですね。
はい。
合わせて、
で、3点目、役割とかあって、なんかいろいろ大変なんでしょっていうところが結構口にあったりするんですけど、これも、ぶっちゃけチャプター、そのビジネスチーム次第ですね。
役割というのは、なんかその、
なんか定例会を運営するのに、例えば、ビジターさん、ゲストさんをお出迎えするための、なんでしょう、お出迎えする準備をしたりとか、
おお、なるほ
ゲストさんが参加された後に、フォローアップですよね。どうですかってことをしたりとか。あ
ええええ。
とは定例会っていうね、会を進行する上で、スライドをね、作成したりとか。
お
いろん
まあ。
な役割があるんですけど、
ええええ。
まあ、そこを多分やりすぎてしまう、頑張りすぎてしまうと、めっちゃ時間かかっちゃうんで。
めっちゃ準備に時間かかりそうですね。
だからここが極端なチャプター、まあビジネスチームなんかはすごく疲弊してしまうっていう人はいらっしゃるのは事実だと思います。
ああ、なるほど。もう本当にチャプターによって様々ってことですね。
様々ですね。で、やっぱ一番大きなポイントは、この1個目の、なんだろうな、ノルマですよね。まあ、ノルマ何かっていうと、結局リファラルマーケティングだって言ってるのに、紹介される質が低かったら、これ嫌じゃないですか。
嫌ですね。とりあえず紹介っていう質が伴わないのは嫌ですね。
なんか協業できるかも、なんつってさ、ズームしたのに、全然こっちのこと知らないし。
いや。
逆に向こうも、あれって共有できるって聞いてるんですけど、みたいな感じで、お互いなんだこの時間みたいなことってすげえ起きてるんですよね、これ
いや、
実。
それちょっと嫌ですね。お互いにとって本当ハッピーじゃないですよね。
そう、この1時間なんだっけって、こんなのが月に5件も6件もあったら、それやんなくなっちゃいますよねって。
それはちょっと嫌ですね。
そうそうそうそう。なんていういろんな、僕のビジネスステージもあって、一回大会したんですけど、ただ一方で、この BNI はめちゃくちゃうまく使っているんですよ。うまく使っていて、しっかりビジネス伸ばしてる人も多くいらっしゃって、そう。そこをね、すごく僕見てたんで、今言った3つの懸念がしっかり払拭できるものが作れれば、これってめちゃくちゃいいんじゃないのって思って、今取り組み直してるっていうのが実態のところですね。
そうなんですね。そういうことが可能なわけですね。
そう。で、わかりやすく言うと、その BNI うまく使えてない人、あ、使えてる人ですね。使えてる人を言うと、例えば1ヶ月で10の成果があるとしますと。10。10の成果があった時に、それうまく使えてる人って、個人の努力で3作ってるんですね。自分がいろんな交流したりして、じゃあズームしましょうよとか約束を3取ってるんですけど、7。残り7を、そのチャプターメンバー、ビジネスチームメンバーしかり、その BNI で培ったビジネスパートナーから供給してもらってるんで、3は自分で頑張るけど、7がメンバーさん、周りの仲間が作ってくれるっていうことを、本当にやってるんですよ。
じゃあ自分だけで頑張りすぎないってことですか？
そうそうそうそうそう。まあ自分が頑張んなくても、何の成果を仲間が作ってくれる、こんなイメージですね。
いいですね。それちょっと理想的だな。
これ実際、今僕が話すると、今月間相当アポイントが入ってますけど、ほとんど紹介です、これ、まさに。僕2ぐらいです、自分で作ってるの。
いや、それすごいですね。
で、全部が壁打ちコミュニティに関心がある人が僕繋いでくれるんで、
ああ、
7割、6割、7割の人が壁打ちコミュニティに来てくれるんですね。そうなると、もう本当狙い通りですよね、僕としては。
わ、いいですね。その、相
そう。
川さん、ご自身も疲弊したりしないし、
そうです。
まあ、
そう
に
で
よっ
す、
てことですね。
そうです。そう。だこれを、そう、そういうふうに使えてる人っていうのは、すごく、うまくいってるよね、っていうこと。そう。で、そこの話をもっとしていくと、やっぱ一番肝心なのって、やっぱりその紹介する質ですよね、その、紹介の質。これをやっぱり担保するには、どうしたらいいかなって考えたときに、強制感ですよね。2件出さなくちゃっていう強制感がある以上、絶対これ担保できないなって僕思ったんです。
もうそうですよね。とにか
そう。
く2件紹介しなければっていう、なんか焦りと
そう。
プレッシャーで。
そうなんですよ。
ね、
なん
はあ。
で、やったことが、これ言葉に語弊、なんか少し解釈があったら怖いんですけど、ノルマもないし、つまり、紹介の質は高いし、朝も早くないし、その、フォーメンバーっていうか、フォービジターっていうゲストさんのための定例会って言ってるんですけど、じゃなくて、メンバーのための定例会。さっき言った3つのネガティブな口コミ要素を全部ポジティブに転換したチャプターが作れたら、これ最高なんじゃないのって思って立ち上げたのが、インパクチャプターです。
すごい。それがこの2025年春に立ち上げた。
そう。そう。
ノルマなし。
まあ、ノルマなしって言うと語弊があるかもしれないですけど、まあ、ノルマないですね。強制感なし、
お生活なし。
昼間の10時から開始してるチャプター、フォービジターではなくて、まずメンバーさんが満足してなかったら、そりゃ呼ばないよね、人なんてっていうことを、分かりやすく定義して今走らせてるっていうところがあるんですけど、まあ、この半年間やってですね、おかげさまでメンバーもかなり増えていて、この狙い通りにもやれてるなってところがあることですね。
すごい。結構、フォービジターのところってのは、多いんですか？
もうそれがもう原理原則って言われ
い
てるところはあるんですが、ただそれはもちろんやりながらも、まずはメンバーさんがちゃんとビジネス的に潤ってなければ、それはね、なんかゲストさんに本当に打ち切りなよって言えないじゃないですか。
まあ、そうですね。確かに、そこ満
だ
足
から、
しないと。
そう、だから順番的にはまずメンバーさんがちゃんとね、これいい場所だよねって思ってもらえないといけないよねってことに振り切ってやってます。で、これよく話すときに、なんか BNI ってね、そういう紹介するルールがあるのに、そんなことをやっていいのかって言われるんですけど、ちょっとわかりやすく説明するとですね、こんな話を僕してるんですが、この BNI の定例会を鍋パーティーの日にしてくださいと。
はい、鍋パーティー。
と BNI って毎週定例会があるんですけど、毎週 の定例会が、毎週鍋パーティーがありますよっていうふうに考えてくださいと。
いいですね。はい。
いいっすよね、鍋パーティーね。
うん、鍋パー
で、そ
ティーいい
の
な。
鍋パーティーに参加できる費用として年間28万円とかかかるんですけれど、その費用を払うと、鍋パーティーに参加するためのお箸とお茶碗が手に入りますと。
おお、はい。
毎週お茶碗とお箸を持って鍋パーティーに参加できる権利がありますよっていうふうになってますね。
ええ。
ただ、毎週のお肉とお魚とか食材に関してはメンバーさんみんなで持ってきてねっていう感じで。なのでみんなが集まっても誰も持ってこないと鍋パーティーが始まらないですよね。
いや、そうですね、確かに。
なのでみんながお互いにちゃんと自分の紹介、もう食材、お魚、お酒イコール紹介ですね。みんながお互いに何が好きなのかなってことをしっかり捉えて、ちゃんと美味しい食材を持ってこようね。っていう風なルールを決めて、今運用しているチャプターなんですね。
わかりやすーい、鍋パーティー。
そう。だもちろんやっぱり毎週毎週持ってきたらそれだけ潤んでいいんですけど、そこに強制感が出た瞬間に、やっぱり賞味期限これ切れてるけど、わかんねえかなって感じで持ってきちゃったりとか。
それは嫌だ。
鍋パーティー行く途中の道、ね、道端に生えてる雑草とかつまんできちゃって、これわかんねえかな、みたいな。でも人間弱いんで、数に追われちゃうと必ずそういう人が出てきちゃうんですよ。
りますよね、それは。
そう、僕自身もそうでした。さっき言った質が伴わないアポイント自分が何たかなと思ってるくせに、自分が数字に追われちゃって、ちょっとこれ、強制できるかもってやってんな、俺、みたいな。俺やってるわ、みたいな。
もう人間ですからね、もうそうなっちゃうものなんですね、やっぱ
そう。
ね。
だからノルマがある以上僕もそうなってしまうって自分が分かったので、ちょっとそこがある以上は厳しいなと思って、やめたっていうところがあったりします。そう。こんな感じでやってみたときに、これ、すごく解釈がね、あると思うんですが、毎週手ぶらで来るって気まずくないですか？
や、気まずいです、それは、さすがに。
気まずいですよね。
うん。
で、毎週2件とかそのノルマを設けてないんで、なんか無理やり出す必要はないんですよ。ってなると、やっぱり相手が本当に美味しいと思ってもらえる紹介を持ってこようってなるじゃないですか。
うん、そうですね。
となると何するかというと、じゃあ、佐和子さんどんな食材が好きなのかってことは分かってないと持ってこれないんで、逆もしかり、僕が欲しい食材を買ってないと持ってこれないんで、メンバー間での理解を促進するために、ワンオンワンをすごくやりましょうねとか、そう、相手を理解するために自分の口座を本当は1万円するものを2000円でいいから受けてくれませんかとか、まあ、受けてくれませんかっていうかね、自分のことを理解してもらうための貢献をしていく。そう、だからみんなの貢献がこのチームを作ってるんだぜっていうことを合言葉に頑張ってきた感じですね。
いいですね。そうすると、やっぱり自ら、こうね、やろうかなっていう気が湧いてくるっていうこ
そう。そうそうそうそうそうそう。なんで、これまでにない、そうですね。全くノルマがないって言ったら語弊が、なんだろう、表現難しいんですけど、なんだろうな、本末転倒にならないチャプター運営というか、ちゃんと本質に立ち返って、今やっているわけなんですけど、これ半年間やった結果ですね、さっき言った紹介がゼロっていう人が本当に少ないですし、なんならビジターさんがゼロ、ゲストがゼロっていう人一回もないんですよ。そうそうそうそう。
はい、なるほど。じゃあもうちょっと BNI 疲れしちゃった人は。
そう。そんな BNI あるんですかって思った方は、ぜひ一度ですね、僕と話をしていただきたいなと思ってまして。
本当ですよね。
そうなん
ぜ
ですよ。鍋パーティーが面白くなるじゃないですか。これは、こんな場で面白いよって思うと、ゲストさん呼んできて言わなくても、呼びますよね、友達。いや、この鍋パーティーめっちゃ面白いんだけど、って行かない？そうそうそうそう。
でもまず、インパクトチャプター興味あるっていう方は、概要
概要の、はい、相川さん宛てに、ちょっと番組聞いたんですけど、ってもうちょい聞いていいですかって、ぜひ聞いていただけると、すごく良い選択肢が提示できるんじゃないかなと思いますんで、今日はそんな話をさせていただきました。
りがとうございます。本日はぶっちゃけ BNI ってどうですかというテーマでお話しいただきました。相川さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。